前夜の側の説明とですね、地元中村市のパワーポイントの説明でした。司会といたしましてですね、本当に裏はないのか知りたいものです。真実はどこにあるのかということをですね、本当に心から知りたいと思います。ここからですね、皆さんの一般質疑に入りたいと思います。質疑、応答に入りますけれども、入ります前に、質問される方は挙手にてお願いいたします。手を挙げていただきます。そして差し支えなければ、長官名とお名前をお聞かせください。それでは皆さん、何か一つ候補なり、すみません、大阪市なりありましたら、質疑がありました、質問ありましたら、どうぞお願いいたします。ありますか？
ちょっとすみません、その前に今、いろいろ、中村さんが言われたことについて、機構の方からちょっと説明させていただくというのはどうなんでしょうか？
ですね、はい、ちょっと、もう時間をちゃんと考えておりますので、誠に申し訳ありません。皆さんのね、やっぱり質問の時間が、ね、皆さん疑問に思ったらたくさんあると思うんですね。そこでまずその中でお答えしていただけたらどうでしょう。それでよろしいですか？はい、わかりました。それでは皆さんどうでしょう。何か誰か質問ありましたら、はい、お願いいたします。マイク持っていきますので、今一人先に説明しちゃいます。
質問お願いします。東連合の奥原と申します。先ほどから聞いてましたの、あるいは2月の会合の時もそうでしたように、ハガテンという広大な土地を持ったハガテンの駅、あるいは貨物の駅、この辺の話が全く出ませんが、全て福田らに持ってくると、それ以外に考えようはないのか、この辺をご返答いただきたいと思います。
これと書いて
ちょっとマイクの調子もおかしいようですので、今取り替えに行っております。今の言った
この方が
どうか答えになりますか？
じゃあ、今の花店についてのお答えさせていただきます。おっしゃるように花店につきましてはですね、ちょうど駅の南側に、気候の土地が、ありましたけれども、これについてはですね、もうすでに売却が終わっている土地でございますので、気候の土地でなくなっておりますので、これについてはそこに移転はできないという状況でございます。
今の意見どうでしょう。移転できないとおっしゃっております。今ちょっと空いてますので、佐藤先生来られてるみたいですね。佐藤明先生です。衆議院議員の佐藤明先生、来ていただきました。ご苦労様です。ちょっと佐藤先生の方から質問があります。ちょっと説明、機構の方をちょっと説明していただけますか？
今ちょっとですね、
聞いて、
あ、すいません、今ちょっと明確に何年ぐらいに誰が来たというところをちょっと覚えてはないんですけども、多分JR 西日本でも JR 貨物にも売っておりません。多分日韓、それなりに広い時でしたから、分割して例えば自治体あるいは民間に分けて売ってる可能性もございます。ただJR 関係には、売っておりません。
はい、皆さん民間に売って津田貨物が増えてこれは困りますね。非常に残念です。なんか裏があるみたいに聞こえます。それでは他に どなたかありますか。
はい、
先にですね手挙げてありますのでそちらの方に行かせてもらいます。
2月に説明が受けましたけども今日聞きまして何だ修正したら僕はちょっとないように思います。前も同じような説明変わったことはないのかな。それで何だ説明聞きましたらねここだけの説明会で後決定していくような口調でしたけれどもこの間実は24日に東出市連絡会と申しまして東出市全体の各方面から集まりまして代表者集まりまして連絡会が設定されました。そして府民挙げてのねこの反対運動公害に対するね憤りこういったものが出されまして吹田からもう3名ほどおいでになりました。もう共同して一緒に苦しみを分かち合いながら頑張ろうではないかということで激励もありました。あるいは医者の説明それからまた公害の担当の方々いろいろと我々勉強いたしまして自由として私も大通りに住む人間ですけれどもこの25号線ですが50年住んで最近特に喘息の激しいこと風邪いたらすぐ喉をやられるこういった状況が最近特に厳しくなっております。こういった関係で前回も申し上げましたがトラックの1台とも増やすことならんということを申し上げたわけなんですけれども何だ一つ意気に持たというようなように思います。これをもって一つ十分検討されてやっていただきたいと思います。
ありがとうございました。力強い内容でした。前回と何も変わったこともない区民運動にて盛り上げていこうというですね。
よろしいですか。今、全体にちょっとスライドの方で、いろいろご説明、させていただいたんですけれども、2月14日以降ですね、私どもの方も、どういう形で、皆さんの街づくりに、貢献できるかあるいは地元の皆さんにですね、環境問題について、ご理解いただけるのかというところで、いろいろ検討してまいりまして、先ほど説明をさせていただきましたように、トラック等の排気ガス対策あるいは駅構内等のにつきましてもですね、例えばディーゼル機関車を、電気機関車に変えるあるいは構内の作業におきましてもですね、フォークリフト等について、いろいろ抵抗外型車両を、導入していくあるいは舗装についてもですね、低騒音型あるいは排水性のものを、導入していくというような計画を考えております。また具体的には地元の皆さんとのですね、街づくりに対して、いろいろご理解を得たいと いうことで、例えば今だと数字についてもですね、いろいろ液施設と一体となってですね、整備をさせていただきたい、あるいは液との境界についてもですね、いろいろ緑地帯、グリーンベルトをですね、古国中国を取り混ぜ出して、整備をさせていただく、こういう環境問題につきましてもですね、先ほどのスライドで、説明させていただきましたように、工事期間中あるいは工事が終わった後につきましてもですね、地元の皆さんあるいは連合協会の皆さんとご相談をさせていただきながらですね、事後の監視を行ってまいりたいということで、これにつきまして、土壌汚染につきましてもですね、先ほどのスライドで、法律の話はいろいろございますけれども、事業本部として、自主的に皆様方の、ご心配を取り払うということで、やらせていただこうという計画でございます。まだまだいろいろあるんですけども、内容が先ほどのスライドと、ダブル部分もございますので、主な点だけについてご説明をさせていただきます。
それではですね、女性の方、ここで何か質問ありませんかね。女性の方の方も、
はい、
ありませんか。
はい、
あ、お願いします。はい、はい、
マイク渡して。
今ずっと話してやってたんですが、梅田の方の経済復活、活発になってよろしいですね。でも伊賀地区は今ちょうど住環境などでマンションとかね、そういう商店とかそういうものが発達してきます。でもこういう環境内は住民が減ってことは確かです。私たちもすぐ帰れるやつ、帰りたいというような気持ちです。でもそれはできません。でもその地域を良くするためには今おっしゃっていることをこうするということは当然だと思います。そうやってそれ以上にそこに住民が集まるよね、魅力があります。そういうふうなものに対しても提案がないということにね、疑問を感じます。私たちのこれから21世紀、ね、そういう時代に後退するようなね、そういうような施設をね、我々は絶対納得できません。うちもマンション建てました。そしたら住民が、ね、どんどん減ったら経済的な問題どうなるんですか。そういうことまでも考えてやってほしいと思います。私はまだそういうこといろいろな経済的にこんなことは分かりません。ただ一個人としての意見を言わせていただきました。
どうもご意見、ありがとうございました。聞くこといたしましてはですね、先ほども説明させていただきましたように、できる限り地元の皆様方のご意見、ご要望を挙げていただきまして、連合協会の方にですね、お伝えいただいて、その中でまた事業本部として、できることとできないことはございますけれども、できる限り皆様方のですね、ご要望の沿うような形で、計画を進めていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
はい、
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 どうぞ、はい、どうぞ、お願いします。マイクを取ってください。
今までのみんなの話まともに聞いてるんですか。何や今の人はこんな聞いて進めていきたい、進めていく前の話し合いしてるの違うんですか。進めていきたいか、初めに結論ありきいるんです。そういうのは大阪市もそうですわ。磯村市長が旗振りして梅田のヤードの会長、梅田の犠牲にいかがなるんですか。会長やるならそうなんですけど、大阪市はね、それでなくてもね、我々の税金をね、湯水のごとく第三セクターに使うて、どんだけやろうじゃないや、ええかいじゃないや。それがまず大阪にやりたい。それからね、鉄拳工団が今は聞こうか。ねえ、初めに計画はいけないでしょ。 やっぱり10名10人に説明をして納得して、それから計画を進める、これが本質じゃないですか。我々ね、それ言ってんだよ、我々言ってんだよ。私ね、悪魔の山頂から遅れました、小山と申します。あのね、うちの前のね、今の富士の地帯に今でも渋滞ですわ。これ上トラックのね、コンテナどんどん来て、ますます渋滞してね、肺がつなって危険なのなんじゃない、どんどん増加する。そんな惨難、この辺の道路環境見たんですか。簡単に先行きとるけど、25号線も一緒ですわ。何が平野の地下道が、あの、場合に来てや。そんなもので外部線はそんなに違いますかね。あそこに何だかね、あの、佐藤のところローダリー。あんなとこどんどんどんどん曲がって、そんなもん飛んでやがいないわけや。そんなもん走ってんかや。それは走れ。
小川の聞こう側の方はどうでしょう。何かそれについて何かありますか。
まず大阪市に答え
てもら
います。
とりあえず先に大阪市の方に答えていただきます。
はい、稲部でございます。環境、特に環境に関していろいろご意見いただいていると思います。あの、環境が町づくりにとって重要なことは言うまでもないということでございます。で、今日あの両者から、両者っておかしいですけど、あの鉄道運輸機構の方からと中村さんの方から両方ですね、あって、まあどういうか、お互いあの違うことをおっしゃってて、あの、皆さんどっちを信じたらいいんやというところはあるかと思いますが、今日私もあの機構の説明を聞きまして、あの、何も新しいことがなかったというご意見もございましたが、確かにあの多くのところで前回説明されたことを繰り返していたところも あったと思います。ただ私初めてあの新しいこととして感じましたのが、あの、環境に与える影響は軽微やと思っているけども、あの、事後監視をしてですね、地元と一緒にそのほんまに影響ないかどうかを見ていくというような趣旨のことをあのおっしゃったんじゃないかと思います。で、大阪市としましてもですね、あの、環境を良くしていきたいのはもちろんそういうことで、環境対策、まあ、もちろんあのディーゼル車に関して、自動車に対しては国の環境あの基準の強化がだんだん図られておりますし、皆さんご存知通り、あの、ノックス PM 法という、さらに、あの、ですか、あの、規制が守られてない車は車検も通らなくなるというふうな法律も進んでおりますんで、あの、いろんな手が映っておる関係で、東住吉区、また交差点にも、あの、大阪市の自動車排出ガスの測定局があるんですが、まだ、もちろん今おっしゃったように、まあ、十分じゃないのはもちろんそうなんですが、ちょっとずつですけど、あの、良くなっている方向になってます。で、もっともっと良くしていかないといけないということです。で、これによってですね、今回のことによって環境が、あの、悪化したらあかんと皆さん思いのことは、あの、当然やと思います。それで、今、先ほど機構から提案あったですね、需要監視をしていくという新たな提案に対して、大阪市もですね、あの、地元と機構だけの問題とは当然思いません。地元、我々大阪市も地元でございますので、地元と一緒にですね、気候はそういうことであれば、どういうふうにして、それを環境をちゃんと守れているかどうかをですね、あの、見ていくということに積極的に関わっていきたいと思います。で、どういうふうにですね、やっていくかということは、これは今後、いろんなことを考えていかなあかんので、あの、連合の方とお話しせなあかんとは思いますけども、その辺でもってですね、今ここで守られるって言って、守られへんっていう話、いくらここで言い合いしたところで、なかなか難しいところがあります。でも、あの、自動車一台通らないと、あの、鉄道運輸機構、JR 貨物さんですね、普段駅今、もう、あの、昭和38年から40年以上営業されてきて、で、あの、自分の土地でですね、今後とも、あの、JR 貨物、鉄道貨物事業を続けたいというご意向をお持ちです。で、これを出て行ってくれっていうのは、簡単にはもちろん言える話ではもちろんないです。
ね。大阪の方し梅田の梅田
の。それでちょっと聞いてください。聞いてください。
梅田の。
で、 聞いてください。それですね、ただそれが環境に、言いたかったのはごめんなさい、そこのところじゃなくて、環境に与える影響に関してはですね、ちゃんとチェックしていかなあかんというふうに思いますので、今鉄道もいつも新しい提案をされたこともさらに受けましてですね、今後事後監視どういうふうにやっていくのか、それを大阪市としても一生懸命取り組んでいきたいというふうに考えます。
はい、まあ、ご静粛にお願いします。手挙げてありますので、そちらの前の方、ちょっと待ってくださいね。気候の方に先にちょっと答えていただきます。
先ほど車の混雑の話ございましたけれども、このパンフレットにもですね、現状の計画と移転後の計画ということで、載せて、させていただいております。
こんな当てにならないって言ったでしょう。100万トンでしょう、これは。
ですね、先ほど、中村さんも言われましたけど、先ほど中村さんのスライドからございましたように、梅田から移転来る列車につきましては12本列車ということでございまして、これに、付随してくる貨物取扱量につきましては、年間で、最大100万トン以内ということでございます。それと現状で取り扱っているものが56万トンということでございまして、環境関係の予測につきましては、この156万トンについて行っております。
そんなこと書いてないでしょう。交通計画にちゃんと100万トンって書いてあるんじゃないですか。
交通計画についてもですね、これらを取り込んだ計画で予測をやっております。それと、もう一つ、運行ルートが守られるのかということで、そういうお話を聞いておりまして、これにつきましてもですね、移転後のこの新しいルートが本当に守れるのかというところで、現在は JR 貨物と移転前にこういうルートで走らそうということで、現在は調整しております。現にですね、他の貨物駅がありますけれども、こういうルートを守るということで、実際にやった例もございますし、JR 貨物が事業者としてですね、積む事業者を指導しているという例もございます。当地部でもこのルートを守るということについては、この計画でできるというふうに考えております。それと、これらの話についてもですね、全体の事後監視の中で、連合町会の方々とご相談をさせてですね、いただいて、ということで、よろしくお願い申し上げます。それと、もう一言ちょっと言わせていただきますと、ちょっとね、最初の話と少し矛盾したところが出てきているように思います。そこでですね、他に、はい、どうぞ。
すみません、今川一丁目におります吉岡と言います。今ずっと何でも言ってあるんですけども、もう来ることが決まったように話してるのが違うって言ってるんです。電車にするとか、今日貨物来てありませんけど、電車にするとか、規制を強化するとか、道を考えるとか、いろいろ言うてありますけども、今でも、来る前から今でも、蒲田の交差点中心に空気、ぽっと悪いけども、今でも、東宮市区で一番交通事故の多い蒲田の交差点ですよ。それだけよく車通ってる、今でもそうなんです。そんな電車にするとか、環境を良くするための対策をするっていうのは、今でもやったらいいじゃないですか。来るからやろうということじゃなくて、今でもやったらいいじゃないですか。 します、来ることが前提になってるんです。大阪市の方もいらっしゃって、さっき何も説明してありません。再開発するいうことは決まったのかどうか知りませんけども、再開発するいうことは梅田からどっかに移すということを前提でもの言うてあるんでしょ。うち一方の住民来てええとかそんなこと一遍も言うてないですよ。反対に1万何本もそんだけの人が、住民の多くがもう白してっかいと、うち混んでくれと、そういうことを言ってるのに、なんでそんな話になるんですか。梅田の開発なんかせんでいいですよ。今梅田の駅で行けてるんやったら梅田でそのままやったらいいじゃないですか。わざわざ予算を移す必要はありません。私たちは断固白してっかいと思います。以上です。
素晴らしい発言でした。そのとよろしいですか。
その通りや。
はい、どうぞ。はい、どうぞ。
誰かの
駅の計画についてはですね、皆様方にご理解を得ようということで、まあ、その中で、まちづくりの中で、ご協力をいただける、ご協力をですね、事業本部として、協力をしていきたいということで、計画そのものについてはですね、変えられないという内容でございますが、いくらかでも皆様方にご理解をいただいて、町の環境問題の軽減を図りながら、町づくりに協力していきたいというふうに考えております。
ここでですね、この間でですね、一つ議員の先生からのこともちょっと聞いていきたいと思いませんか。どのような私たちのためにどのようなことをしていただけるのか、そういうことを含めてですね、ちょっと話聞いてみたいと思います。よろしいでしょうか。それではですね、佐藤様よろしいでしょうか。
マイク、はい、
どうもすいません、途中から来ましたのでちょっと本当に申し訳ないと思いますが、お話を聞きながら、まあ、気候の方、また市の話、そして地元の皆さんのご意見というのはよく分かるわけで、やっぱり環境をしっかり守らなきゃならない、これということで、まあ、いろんな話がありましたけれども、このデータの通り昔は水田全部行こうになっていた、一時、うちの地区が出していただいたときに船原駅に関心があったけど、終わったことにして全部水田行く、だから、船原には来ないということになってたんですけども、まあ、突然にさっき1999年に、こちらという話になった、その話は私は聞いておりませんでしたので、大丈夫だと思ってまして、この前の2月ある前に、なんかこういう話が出てるけどどうなってるんだということで、実は JR 貨物の方に文句を言ったら、やっと私と説明に来ました。これと同じものですけども、まあ、黙って今お話を聞きながら、私は非常に皆さんのお立場もよく分かっても分かりますし、当然だと思います。これ一つ一つほど彼らにも非常に苦しいんだと思います。実際地域の説明ができない、できないことであります。もちろんこんなものを勝手に作って説明するのけしからんという話とかごもっともですが、こういう資料を作らないことで説明もできないことも事実でありますので、それは分かってやってください。しかしこの計画がいいか悪いかはまたこの話を土台にして皆さんのご意見をどんどん言っていただければそれでいいわけでありますので、この辺は話をしていただきたい。で、大阪市さんも大阪市の考え方があるかもしれませんが、これはやっぱりもう少し皆さんのご意見をしっかり取り入れた計画を少しやっていただきたい。これは市が当然、機構さんももちろんいろんなことがある、もちろんそれらの対外の問題もあることもよく分かっています。その中で我々が、まあ、言いたか悪いか皆さんが全部一覧に来るなと言っているわけじゃない、ある程度は仕方ないかもしれない、そんなむちゃくちゃな話にされても困るというのが本音であると思います。その辺をしっかりとよくわきまえて、鴨さんも飛行さんも一つ練り直しをしていただければありがたいなというふうに思っております。まあ、いろいろ思ったら言いたいことも私自身もありますので、皆さんのご意見聞きながら私もしっかりと詰めさせていただきたい。ここで言っても、あかん問題もあります。データ持ってないですから、 正直言って。いろんな、例えば今、100万トン来ます。もっと排気ガスも増えます。どのくらい増えるんですか？数字ではっきり答えなさい。17年の排気ガス規制、私もやってます。22年もっとやります。で、何分の何の3分の1になります。NOXPM。しかし、100万トン来るということは10万台であります。何分増えるんだろう。全部がそうなったら何分増えるんだろう。そういう計算をせなくて、これが言って、それで今より減ってんのか、こういうことが一番大きな問題だと思います。と次、平野の貨物駅、平野駅なんかをぐるっと回ってきた先、駅でのビデオがありました。一台はいいですね。さあ、仙台のうち何個回っていくか知りませんが、これどうなるのか、これも分かんないです。シミュレーションしてないでしょ。平野駅から25線くるくるは、一台回ってもでかいのが行くのギュッと回っても回って、3台も4台も5台も来たらどうなります。こういうこともしっかり考えること、そういうことも踏まえながら一回我々は、私は私なりに連れさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ちょっとお待ちください。あの議員の先生方にもうちょっと聞いていきたいと思います。あの少しですね、あの時間が長引かないように少し詰めて、あのまとめて話していただけませんか。
司会議員の江川でございます。どうも本当にご苦労さんでございます。私は2月14日の説明会も聞きましたけれども、本当にね、この大変なこの熊田の地域の公害、環境問題、大変なところへまだ輪をかけてこんなものが来るというのは100名あってまず1名ないというふうに私ども考えております。先ほども言われましたが、まあ、こういったまず環境を悪化させる移転、これは絶対にダメだという立場で皆さんともにまず頑張っていきたいと思っております。まあ、本当にね、梅田開発をそれはされるいろいろ事情があると思いますけども、それはやるんだったらやるにしても、梅田で今貨物が、物流も含めて大変便利でやられているということでありますから、梅田の貨物をそのまま残しながら梅田の再開発をやっていただければいいわけでございます。それが問題が解決するわけで、この資金運用を我々東住吉区普段の駅に持ってくる、また周辺の人に目をかける、これは何人で認めるわけにはいかないということで、皆さんともに今後の全力で頑張っていきたいというふうに思います。皆さんの意見は2月16日に続きまして、私は3月5日の代表質問でも大阪市に対してものを言いまして、そしてこの11月19日の決裁委員会でも市長にも、あるいは大阪市に対してもこういったことについては絶対環境悪化になるからやめないということを言いました。また何を言っても皆さんの意見を十分聞いて進めているという意味では、本当に大阪市も JR もあるいは支援機構も私たちの意見を聞かずに勝手に進める、これは本当に民主主義にあまりに脅威だというふうに思いますので、今後も皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。もう一人もあります。深井議員の方からありますか。
あの当番幹事を仰せつかっております、あの野上で、深井の野上でございます。あの今あの金子さん、そして中村さんのお話を聞きまして、あのはっきり言って迷っております。あのどちらを信じていいのかっていうふうな、ただ一つ言えるのは、あの今日たくさん集まられた方の本当に貴重なご意見、そして質問についてのひしひしと感じました。あのこれは本当にあの生駒のこのロードの方の交差点を含めていって、非常にあの環境がどちらかというとあんまり良くないと思う。私も美少年街道の沿線で住んでおりますので、その部分の辛さというのは分かっております。ただトラックあるいは PX とかやっぱり運輸関係の方もいらっしゃるんです。そして物流のない方もいらっしゃるんです。そして住んでる方もいるんです。いろんな部分考えまして、あのこれから貴重な考えを今あの聞かせていただきました。あのこれをしっかりと持ち帰って、この議員官で武士会議員の中で、あの皆さんの期待に沿えるようにしっかりと今後取り組んでいきたいと思います。本当に今日はあの本当に貴重な意見を聞かせて、有効な機会を作っていただきまして、本当に誠にありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それとですね、地元一方で、ね、皆さんあれしてる酒井先生、ちょっと
一言聞かせてもらいますか。どんなあれを持ってあるのか地元の方に聞いてみたいと思っておりますので、
実は今日は連合社協それから対策委員会からも聞いてほしいということも要望いただきまして、議員団として出席させていただきました。でこんな時はですね、当番幹事がみんなまとめるというのがルールになっておりまして、で従って野上先生の方から今回答あったんです。で野上先生おっしゃったことはもちろん我々も守ります。それと私も実はこう25号線でさっきの中村さんの説明によりますと発がん物質を毎日吸ってるというところに戻るわけですけども、これ以上環境を劣化させないという意味で今機構から聞きました説明でですね、まだまだやれることがあるんじゃないかというふうに思います。でそれについて連合の皆様方とも相談させていただいて、環境対策はねきっちりとしっかりとやらなきゃいかんというふうに思います。それに努力してまいりたいというふうに思います。以上です。
まだ深井議
員は深井議員の清水様どんなあれもちょっとお聞かせください。
ご紹介いただきました会の清水でございます。今代表して野上議員の方からお話がありましたけれども、私も今、皆さん方のご意見をお聞きしまして、当然この地域だけではございません。やはりその環境また生命そうした人間としての基本的な人権を守るということが最優先されるべきでありますし、その中で、議会に携わる一人としましてこれから真剣に取り組んでまいりますでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
司会の先生の中で発言したい、他に発言したい先生方おられますか。司会議員 の先生方してないお方で、加藤様一応お願いします。
こんなん来たとね、議員さんにね、賛成か反対か聞いてあげると思
う。まあ、待って、それは最後にします。まあ、一通りですね、来られてますので、聞いてみたいと思います。
司会議員の加藤です。これございます。今日は坂井先生もおっしゃいましたように皆さん方の意見をちょっと聞かせていただくということで寄せていただきまして、今野上先生がおっしゃいましたように皆さん方の気持ち本当に重々分かるんです、分かります。そしてやはり環境の面でもいろいろともっともっと皆さん方と話し合いをして理解をしながら、解決をしていかなければならないということが一番だと思いますんで、反対反対と言われましても、やはりこの反対だけではやはりこの話が平行線になってしまいますので、やはり話し合いができれば解決の糸口も見つかるんではないかと思いますんで、
賛成の中
では賛成の立場でもないです。すいません、ちょっと
すみません、今日は本当にいろんな部分での、連絡いただきまして聞かせていただくということの立場で司会議員の方は参ったわけであります。いろんな部分の答えは
そういうのは外してくれよ。
本当に一応僕は、ね、この問題非常に大事な問題だと思います。しくしくとそして本当に一歩一歩そして地道に行っていくべき問題だと考えています。急にその本当に今日は皆さんのお話を聞かせていただくということでございます。一応そのことでご理解願えればありがたいと思います。よろしくお願いします。
それではですね、皆さんが、ね、賛成か反対かを問うてくれという質問も出ております。どうでしょう先生方。これについてですね、やっぱり地元の意見を反映したい、反対したいという方は立っていただけますか。いや、後の方は立って来れないということは、これどうなんですかね。言うてあることと、ね、あるとは腹の中とは違うんじゃないかように私はちょっと見えますけども。まあそれでですね、まだちょっと待ってください。まだそれについてですね、まだ地元の方からまだ質問したいという方もありますので、あともう一人二人お願いいたしたいと思います。お願いします。
お手を入れます。簡単に、質問をいたします。今更ね、こんな話何をしとんねんな。なんかこの貨物駅が来るということが話に出たときに反対するのは誰や。我々が先頭だって反対したいの。そのときに、ああたらさ、こうたらさとか、偉い人とか、あかん人とか、バッチのついた人とか、私らは反対、そう800を回されまして、今日まで参りました。結果がどうです。今日何を言うてまいり、今からこんな話じゃなしに来た時に絶対じゃがと言うて反対したのは我々でしたんです。その時には議員の先生も何も言うてんべん。それで大阪市も議員さんもみんなうまいこと言うて私らをくりくりくりくり回されておったけれども、結果は今日になるまで、はいはい、時間ですから言いますけれども、時間であろうがやっぱりちょっと言わせてもらうのは、それで私はこの結果今議論しとるけど、こんなの当然なんです。ただ怒った時に、あの時にノーと言っておけばこんなこと絶対ない。だから私らは組織に対して北の貨物政府は絶対許すことはできないということを変わりくぐって今日の大会を終わっていただいた、私は結構だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。これでですね、時間がちょうど、私5分か15分ぐらいオーバーするというようなお願いをしておりましたが、もうその時間が到達してまいりました。
すいません、最後に今日の外交の話だけちょっと一点伏せさせていただきます。
もう言います。
もう説明
します
。
また同
じ
話
まだあった
ね。
僕らが違う、
僕らが違う。ですね、もう時間もね、9時ということだって、まあ、15分5秒ということで私言うてましたけども、まあ、司会の方からですね、ちょっとね、皆様の意見をね、まとめさせていただきたいと思います。あ、そうですか。はいはいはいはい。
30秒。
こんなことをね、繰り返して、次回またやったら、こんなにやと思うんです。で、責任者の方ね、部長さんか課長さんか、市の人も課長さんとおっしゃったか分かりませんがね、もう少し腹の回しとでね、わしは命にかけても変な、反対するな、反対するな、やるならやるって言い切れるくらいのね、立派な人をね、やってくだ、出してください。それから、貨物さんが今日来られてないと、どうなんですか、一番家主と一番元にいるでしょう。それが来ないかどうか、やる気あるかどうか分からない。だから、その責任を持った人が返事ができるね、責任のある人を出してください。で、東大君に言われてこいと。で、9時になったらもう終わったらええやないかと。2時間だけなんとか言って喋ってやね、つないでこいと。そういうふうにしか見えません。だから、責任ある人次回出てもらったら、 その会合の私も出ます。だけどそのままあんまり返事が頼らない返事だったら全然気がしません。よろしいですか。あのお帰りになったらそのこと上司に言うときください。お願いします。
ありがとうございます。
長
内。
じゃあ説明させていただいてよろしいですか。
そうですね、ここでですね、もうあの質疑終了させていただきます。それでですね、まだ皆さんの、ね、質問はたくさんあると思います。だからですね、まだ話したいと。で、またそういう方はですね、対策委員会の方にですね、参加していただいて、またこんな問題を何とかしてほしいということがありましたら、そちらの方にお持ちください。くだらん貨物対策委員会、事務局長さんはこの先ほどスライドパワーポイントで説明していただいた中村さんの方です。それでですね、最後の私の方が提案があります。司会の方からですね、大阪市へのお願いです。この問題はですね、一方的にこう進展していくことなくですね、お互いに相互理解ができるまで協議を再々続けていくということのですね、仲介と助成をお願いいたしたいと思います。いかがですか。やっぱり助成を常にしていただくということは大事だと思います。一方的に進展してもらったら困る話ですのでね。それと今のこの40分の皆様の質問ではですね、時間が短すぎると思います。今日はもう説明に終始したように私は思われます。それでですね、まだこの問題は棚上げということで私は行かせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よかったら拍手ください。それでは拍手いただきましたのでですね、継続してやっていく棚上げということで示させていただきたいと思います。ここでですね、河村さんの方から最後に福祉の町づくりでちょっと頑張ろうコールでもお願いできますか。
ちょっと私言葉を今日決めてきました。その言葉
です。すいません、先ほどちょっと次にあるいは死ぬ気であるもんが出てこいというお話がありましたので、ちょっとそれに関わりまして、今日ここに出ております気候人間課長はじめ、もう全て責任ある、我々は一生懸命頑張らなかった、そして地元の皆さんのためのになるように我々は頑張らなかったと思っております。でそういう中でですね、やはり地元の皆さんといろんなお話し合いをさせていただきたいと思いますけれども、非常にこういう状況でなかなか難しいこともございますので、やっぱり地元の方々のご意思をやっぱり反映していただけるのは連合町会だと思います。連合町会に今後ともお話しいただきたいと思います。
連合町会は関係ない、
よろしくお願いいたします。
私一番ですから、ね、今の話聞かないでください。やはりね、住民が中心なんです。住民が分かります。連合町会じゃないです。馬鹿げたこと言わないでください。分かってます。あなたなんか喋ったことがどんだけ地域住民の方々に、ね、こんばんはもたらしたか。
地域の皆様方の本当の、いろんなご意見というのはやっぱり連合町会が反映させてい
ただきたい
と私は思っているんですけど。
違います。連合町会なんて言ったらね、町会長集まりのだったら19人ですよ。地域10人で何言ってると思ってます
か。もう終わらせていただきます。はい、これでもう終了させていただきます。
最後に僕はね、締めをやります。で皆さんね、これ合わせてね、お願いします。環境の中から子供たち老人を守ろう、守ろう、守ろう、
この問題の窓口は問題、二川が持つ問題対策委員会であるということを認めていただければ話は進んでいかないと思いますので、よろしくお願いいたします。